お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからルカの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、イエス様、弟子たちを二度目に招かれる、サラートに侵された人を清められる、中部の人の癒し、マタイの招き、そして新しい服と革袋の例え話。今日の聖書の箇所はルカの福音書5章1節から39節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ルカによる福音書5章の学びに入りたいと思いますが、5章の1節から3節。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。ゲネサレ湖とはガリラヤ湖のことです。主はシモン・ペテロの小舟に乗り込み、陸から少し漕ぎ出してくれるようにと頼みました。4節。話が終わるとシモンに、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。主が人々に話を終えられると主は言いました。さて、人間を捕まえるのはこれくらいにして魚を取ろう。マタイとマルコは最初に主がこれらの人たちを召された時、主はガリラヤ湖の岸を歩いておられた。そして彼らは漁師でしたから、ペテロと彼の兄弟アンデレが湖に網を下ろしているのをご覧になり、彼らに次のように言われたと書いています。マタイ4章19節。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。続いてマルコによる福音書1章の17節。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。この時彼らは漁に戻っていました。主は明らかにご自分の弟子たちを3度召されています。主は彼らのほとんどにエルサレムで会われました。ヨハネはそのことをヨハネの福音書1章で語っています。バプテスマのヨハネが主のことをはっきり示したとき、ヨハネの弟子たちの幾人かがイエス様がどこに滞在しておられるか知りたいと思いました。バプテスマのヨハネに従っていた者たちの中には、ピリポ、ナタナエル、シモン・ペテロ、そしてアンデレがいました。その時には主は彼らを弟子になるようには召されませんでした。主はただ彼らに会われただけです。そしてその後になって、主がガリラヤ湖を通り過ぎられる時、彼らが漁をしているのをご覧になって、主の後に従ってくるようにと、彼らを召されたのです。その時彼らは網をそこへ残して主に従いました。さて、ルカの福音書5章に戻りますが、今彼らは漁の仕事に戻っていました。後になってルカは主がもう一度彼らを人間を取る漁師になるようにと召されたこと、そしてその時に彼らを使徒にされたことを語ってくれます。主が彼の小舟から群衆に話していた間、シモン・ペテロはその小舟に座って聞いていました。話を得られた時、主はシモンに言われました。深みに漕ぎ出して 網を下ろしなさい。五節。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉通り、網を下ろしてみましょう。ここには、でも、お言葉通り、網を下ろしてみましょうと書かれていますが、この言葉は、シモン・ペテロが、主と議論をするのを諦めたことを意味します。主イエス・キリストが命令されるとき、あなたは、主と議論をして、それは前にやってみましたが、やれません、という必要はないのです。主は、不可能な命令は出されません。六節。そしてその通りにすると、たくさんの魚が入り、網は破れそうになった。主が私たちに教えておられるレッスンは、私たちは主の指示に従って魚を取らなければならないということです。もし私たちが主のために人々を獲得しようとするなら、私たちは主の指示に従って漁をしなければならないのです。七節から八節。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして、助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、二艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロは、イエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから、と言った。ペテロが、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから、と言ったとき、彼は次のように言っていたのです。主よ、あなたは私を人間を取る漁師になるように召してくださったのに、私は失敗しました。私は漁をすることに戻ってしまいました。私は自分がそっちの方をよく知っていると思ったのですが、そうではありませんでした。主よ、どうか私から離れてください。私は罪深い人間です。私よりももっと信頼できるふさわしい人を探してください。ところが主はシモン・ペテロをこれから使われるのです。そしてこれは私たちにも当てはまります。私たちがしなければならないことは、私たちが大した漁師ではないことを認め、失敗や不信仰を認めることです。主は必ず私たちを用いてくださいます。9節から10節。それは大漁のため、彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのち、あなたは人間を取るようになるのです。シモン・ペテロは確かに人間を捕まえました。ペンテコステの日に彼の説教で3000人もの魂がキリストに立ち返ったのです。そしてこの時ペテロは神様のご指示の通りに漁をしていたのです。12節から13節。さてイエスがある町におられた時、全身サラートの人がいた。イエスを見ると、ひれ伏してお願いした。主よ、お心一つで私を清くしていただけます。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれ、と言われた。するとすぐにそのサラートが消えた。12節から15節には、サラートの人の癒しの物語が書かれています。主がどのように彼を癒されたのでしょうか。 主は手を伸ばし、ツァラートで苦しんでいるこの人に触られました。この人は何年も人から触られたことはありませんでした。キリストの手が彼に触れたことが彼にとってどれほどの意味があったことでしょうか。主イエスは今も一人でも多くの人の人生に触れようとして手を伸ばしておられるのです。もしあなたが主のものであり、主のご命令に従って漁をしているのなら、あなたは必ず主のために確かに証をすることができます。あなたの周りには、あなたを通してしか福音に触れることのできない人たちがいるのです。主は、あなたがその人たちに手を差し伸べてほしいと願っておられます。ルカによる福音書5章の17節から20節。ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは主の御力をもって病気を治しておられた。するとそこに男たちがチューブを患っている人を床のままで運んできた。そして何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていた。しかし大勢人がいて、どうにも病人を運び込む方法が見つからないので、屋上に登って屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。彼らの信仰を見てイエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。これは癒されたカペナウムの中部の人の記事です。主イエス・キリストがこの人に会うために彼の友人たちが屋根を剥がして彼を吊り下ろしたのです。マタイもマルコもこの出来事を記録しています。マルコは彼の福音書が一番短いにもかかわらず、この記事は一番長く書いています。主はこの人を癒されました。なぜなら、四人の人が信仰によって主の御前に彼を連れてきたからです。そして主は言われました。友よ、あなたの罪は許されました。私たちの周りにも救いのメッセージを受け取ることのできない人々がたくさんいます。彼らは罪とこの世の妨げによって動けなくなっています。偏見によって麻痺している人もいれば、無関心でそうなっている人たちもいます。彼らは、あなたが担架の隅を取って主のところに連れてくるのでない限り、イエス様に出会うことはないのです。これらすべての出来事は、主イエス・キリストが私たちに救いのメッセージを他の人たちに伝えることを望んでおられるという事実を明らかにしています。しかし覚えていてください。一人では担架を運ぶことはできません。中部の人の担架を運ぶには四人の人たちが必要でした。今日、主を必要としている人たちに神様の御言葉が届くためにもっと多くの働き人が必要とされているのです。27節から28節。この後、イエスは出て行き、酒税所に座っているレビという酒税人に目を留めて、私についてきなさい、と言われた。するとレビは何もかも捨て、立ち上がってイエスに従った。 マタイは自分の書いた福音書でここまでの情報を書いており、マルコはもう少し細かい記事を書いています。そしてルカはそれ以上のことを私たちに分かち合ってくれます。29節。そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、酒税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていた。この大振る舞いは、人々を主イエス・キリストに勝ち取る方法として、レビが催したものです。このレビは、神学校で訓練されてきたわけではありません。彼は、酒税人で、悪漢でした。彼が主イエスのもとに来たとき、彼は自分にできることをしました。彼は金持ちの酒税人でした。そこで大振る舞いをして自分の友達すべてを招いて彼らが主イエス・キリストに会えるようにしたのです。30節。するとパリサイ人やその派の律法学者たちがイエスの弟子たちに向かってつぶやいていった。なぜあなた方は酒税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですか？律法学者やパリサイ人たちは主を非難します。主イエスは彼らに対して良い答えを持ってご自分の者たちを弁護されます。31節から32節。そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。律法学者とパリサイ人たちは、弟子たちになぜ彼らは酒税人や罪人たちと飲み食いするのか、と尋ねました。主の答えは簡潔で素晴らしい答えでした。主は偉大なる医師で、罪で病気になっている人たちに仕えるために来られたのです。このように福音は、本当は自分たちの必要を認める人たちのためのものなのです。自分たちは善人すぎると思っている人たちがいます。彼らは自分たちの必要に気づいていません。もしあなたが自分は罪深いと認めるなら、あなたには医者であるイエス様の救いが必要です。キリストはあなたを救うことがおできになります。もしあなたが自己満足をしていて、個人的な渇きや必要を認めず、あくまでも自分で選んだ道を行くなら、その道は滅びにつながります。偉大な医師である方は、自分は病気ではないと思っている人たちには何もすることができません。33節。彼らはイエスに言った。ヨハネの弟子たちは、よく断食をしており、祈りもしています。またパリサイ人の弟子たちも同じなのに、あなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています。律法学者とパリサイ人たちは、ヨハネの弟子たちとパリサイ人の弟子たちが断食しているのに、なぜイエス様の弟子たちが飲み食いして楽しんでいるのかと尋ねます。34節から35節。イエスは彼らに言われた。花婿が一緒にいるのに、花婿に付き添う友達に断食させることがあなた方にできますか？しかしやがてその時が来て、花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食します。今日私たちは救われたことを楽しむべきですが、同時にまた私たちは主を拒否したこの世に住んでいるので、 断食することにも益があります。しかしポイントは、私たちは宴会をするにしても、断食をするにしても、私たちの仕事は、主を必要としている人々に御言葉を伝えることですと、マギー博士は強調しています。さて、続いての箇所は、ルカの福音書で最初の例え話です。36節から39節。イエスはまた一つの例えを彼らに話された。誰も新しい着物から布切れを引き裂いて古い着物に継ぎをするようなことはしません。そんなことをすれば、その新しい着物を裂くことになるし、また新しいのを引き裂いた継ぎ切れも古いものには合わないのです。また、誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば、新しいブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒は流れ出て、皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません。また誰でも古いブドウ酒を飲んでから、新しいものを望みはしません。古いものは良いというのです。生まれたままの人間は古いやり方が好きです。彼は古い葡萄酒、つまり自分の古い宗教が好きなのです。大切なことは、主は何か新しいもの、つまり福音を人類にもたらされたということです。主は古びた着物に継ぎをするためにこの世に来られたのではありません。つまり主は律法に継ぎ当てをするために来られたのではないのです。主は罪の代価を十字架で死ぬことによって支払うために来られたのです。でも主はそれ以上のことをされました。主は私たちの上に義の衣を着させるために死から蘇られたのです。主は私たちに福音の新しい葡萄酒をくださいます。新しい福音の葡萄酒は古い定めの皮袋ではなく、新しい恵みの皮袋に入れなければなりません。第二コリント5章17節にはこのように書かれています。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。またエペソ2章8節にもこのように書かれています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。これが今日、主があなたに語っておられるメッセージです。主は私たちに何か新しい命を与えるために来られました。主は主にある信仰によって私たちを救うためにこの世に来られたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様、弟子たちを二度目に招かれる、サラートに侵された人を清められる、中部の人の癒し、マタイの招き、そして新しい服と革袋の例え話というテーマで、ルカの福音書5章1節から39節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、ルカの福音書6章1節から49節、イエス様安息日に穀物を積んだ弟子たちを弁護される、安息日に右手のなえた人を癒される、十二弟子を選ばれる、そして平地での説教というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組では あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。